出エジプト記の学びもついにクライマックスに差し掛かってきました。先週先々週と19章からシナイ山のふもとにたどり着いたイスラエルの民が神様からの戒め10回を受け取る前にその民の準備とまたそのために望まれる神様の姿について、見てきました。今日は実際に20章に入り戒めを神様から授かる場面になります。もう皆さんも覚えていらっしゃるかと思いますが、2年前、2016年ですが、この10回をメッセージのシリーズとして取り上げまして、まあ、10回にわたりメッセージをしました。ということで今回はまた前回と同じように一つ一つの戒めを取り上げながら、見ていくことは、しません。まあ、違うアプローチでこの実会というものを今日は、皆さんと考えていくことができたらなと思っております。ただ2016年2年前になりますので、もしかしたらその時、聞いておられなかった方もいるかもしれませんし、また全てね覚えているということはなかなか難しいかと思いますので、少しおさらいしながら実会というものを見てからさらに深く考えていきたいと思います。キリスト教、まあ、教会には3つの重要な分、三要分というものがありますが、ご存知でしょうか。まあ、一つはもうこの十戒でありますが、その他二つは、何が重要な文化ご存知でしょうか。まあ、一つが、まあ、礼拝の最後に私たちがいつも賛美している、主の祈りですね。そしてもう一つが、これは毎週は私たちは告白していませんけども、聖餐式の時に年に数回ご一緒に確認をする使徒信条という文章がありますが、使徒信条、主の祈り、そしてこの実会を含めた三要文という大切な文としてこの実会が扱われております。しかし多分私たちの中でこの実会が一番馴染みが薄いのではないのかな。今聖書を読みましたけども、実会を、聖書をまた見ずに10個戒め言える方はいらっしゃいますでしょうか。まあ、今も読みましたけども、もう一回、10回確認してまいりたいと思います。皆さんで一個ずついきましょうか。第1回から3、はい、あなたには私の他に他の神々があってはならない。第2回、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。第3回、あなたの神主の御名をみだりに唱えてはならない。第4回、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。5回、あなたの父と母を敬え。6回、殺してはならない。7回、勧誘してはならない。8回、盗んではならない。9回、あなたの人に対し偽りの証言をしてはならない。最後10回、あなたの人々のものを欲しがってはならない。ごめんなさい、笑ってしまって、なんかパルコに登ってきてる感じが1回2回って言ってるとすいませんでした。もう皆さんご存知かと思いますが、あの10回は2つの石の板、2枚の石の板に、記されて民の前に、提示されたわけですけれども、この10回は2つに、分かれると言われています。1回から4回、そして5回から10回。まあ、1回から、4回、 他の神々があってはならないから安息日を覚えよ。ここは私たちと神様の関係に対する、戒めになります。そして5から10まで、殺しては父と母を敬えから、他人のものを欲しがっては、隣人のものを欲しがってはならない。ここには神と人ではなくて、今度は私たちの横のつながり、人と人のつながり、関係に対する戒め、まあ実際はこの2つに分かれていると言われています。ですから新約聖書でもイエス様に、ある律法学者が、全ての命令の中でどれが一番大切ですかと質問したところ、イエス様がその律法学者に対してこのように答えられています。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません、と言われてました。まさに実戒が神と人と対する戒めの二つに分かれているように、イエス様も神を愛するということ、また隣人を愛するということ、この二つほど大切な命令はありませんと、この実戒をまとめて、おられるわけです。そこでこの、実戒なんですけれども、先週、たまたま読んでいた本の中に、あるイギリス人の、神学者がこの実戒を含む律法というもの、旧約聖書に出てくる律法に対してこのようなことを言っていたのが私の目に、留まりました。律法に重点を置くのは、古代の由緒ある便利な道徳的指針であるからではない。そうではなく、律法は神殿のように天と地が出会う場の一つだからである。律法は神殿のように天と地が出会う場の一つだからである。この律法が、この実戒が天と地が出会う一つの場であるという表現が、何か私の中に新鮮な響きとして、迫ってきたわけなんです。まあ、皆さんも天と地が出会う場所という言葉を聞いたときにイメージするのは、なんか神秘的なものがないでしょうか。天と地が出会う場所、まあ、聖書なんかを読んでいましても、まさに19章なんか、山の上に神様の臨在が望み、そして煙が立ち込め、まさに天と地が出会う場所としては、なんか最適のような感じがするかもしれません。または幾重にも垂れ幕が重ねられた幕や、または荘厳な、神様の栄光を表す神殿、まあ、そういうような目に見えるものの方が、なんか私たちとしては天と地が出会う場所として、描くものに、私たちが描くものに近いものがあるかもしれません。まあ、実際に皆さんもご存知でしょうか。この実戒、二つの石の板に記されたと言いましたが、その二つの石の板は、契約の箱と呼ばれている、まあ、日本でいうおみこしのような、箱の中にこの実戒の板が入れられて、イスラエル人の幕屋の至聖所と呼ばれる一番奥に安置されていたそうなんです。なんかその方がビジュアル的にも天と地が出会う場にふさわしいような、そのような雰囲気があるかもしれません。しかしその神学者は、そのような場所は形ではなくて、この律法そのものが、実戒そのものが 天と地が出会う場所の一つであると言われているわけなんです。まあ、そのことを本で読み、私もしばらく考えながら、なるほどと思ったわけなんです。皆さんももう一度、どのような状況においてこの実戒が、神様からの戒めがイスラエルの民に与えられたか、その背景を確認したいと、思いますが、スタートはエジプトでしたよね。エジプトでイスラエルの民が奴隷であったということ、そしてその奴隷から解放され向かう目的地は約束の地、神様が約束された地に向かう、その旅に今イスラエルの民がいるということなんです。それはただの旅ではなくて、奴隷として束縛され、エジプトの思う通りに、思うがままに、使われていた民がそこから解放され、今度は神の民として、イスラエルとして、一つの国家として歩んでいく、そんなプロセスの中にいるということなんです。そのスタートにおいて神様はイスラエルのために実戒という戒めを与えて、おられるんです。奴隷だった民が自由に自立した民として歩む、その過程にいるわけなんです。しかし奴隷ではなく自由に歩むことができる、その自由を手にするときには、私たちには責任が伴うということを私たちは知っているかと思います。荒野を旅してこなくても、皆さんきっと子供から大人になっていくその過程の中で、そのことを経験していることと思います。私たちは大人になりますと、大人として自分の意思で自由に、そして責任ある立場として、生きることができますが、そこに至るまで、子供から大人になるまでは、親が、そして先生が、いろんな方々が私たちをしつけ、そして学校においては校則というルールがあり、そしてお稽古事や部活に行けばマナーや礼儀を学び、大人になるために自立したものと、責任を持った自立した大人となるために、私たちはそういう段階を通って大人になるわけです。なぜならば、大人になるということは、自立するということは、とても素晴らしいことではありますけれども、そこには自由に伴う責任というものがあり、この社会には、世の中にはいろいろな誘惑、道から外れる数々の誘惑、危険があるわけであり、それを大人は、子供たちに教えながら、子供は大人から学びながら成長していくわけなんです。イスラエルの民も一緒なんです。奴隷の時はまるで子供のように、もう自分たちには選ぶ何をする権利もなく、エジプトが言うままに、指示されるままに歩んでいた、生活していればよかった。むしろ彼らには全く選択の余地がありませんでした。しかし彼らはそこから解放されます。そして自由を手にしたときに、自由だけに彼らには、かつては選ぶ権利はなかったものが、今は自分たちで選ぶ権利のある、そんな自由を歩み始めるわけなんです。イスラエルが今は荒野の中にいますけれども、約束の地とされた今でいうパレスチナ、まあ、カナンの地と呼ばれている、場所を目指していますが、そのカナンの地では、蜜と、牛乳が流れる、 素晴らしい地であると言われていますが、そのカナンの地には荒野を厳しく導くイスラエルの神よりも、旧約聖書に出てきますが、バールと言われる神であったり、アシュタロケと言われるような神であったり、もう富に繁栄にあふれた神であったり、また人間の肉体的な欲望を満たすような、そんな興味津々な神々がいる地へと彼らは向かっていくわけなんです。そして彼らにはどの神を選び、どの神に従うのか、そんな自由も与えられているわけなんです。まあ、実際聖書を見ますと、そんな自由の中にイスラエルの民は、そのバルやアシュタロケやいろいろな神々に惑わされ、そして彼ら自身が苦しんでいく原因になるわけですが、ですからこそ奴隷の民が自由の民として歩んでいくために、この民がぶれることなく、惑わされることなく、神様が彼らのために与えてくださった自由という恵みを謳歌するために、彼らにはしっかりとした指針が必要であったということなんです。ですから十戒は決してこの民を縛りつける、拘束をする、ルールを押し付けて、お前はこの世に生きなければならない、そのような規則ではなくて、むしろこの十の戒めがイスラエルの民の自由への指針であったということなんです。自由への指針なんです。ですから覚えていますでしょうか、2年前になりますけれども、一つずつ見たときに、この律法というものは自由への指針として読むことが大切である。ですから殺してはならないと律法に出てきます。私たちはルールとしてその殺してはならないという戒めを受け止めるならば、そっか、殺してはならないんだったら、じゃあ殴るだったらいいのかな、そのような、立法法律の解釈をしようとします。しかしそうではないんですよ。殺してはならないというならば、むしろなぜ殺してはならないのか、その命を私たちは大切にし、尊び育んでいく、そんな責任があるということ。欲しがってはならないと戒められたら、じゃあ欲しがらないように私たちは我慢しよう、我慢しよう、我慢しようと、その戒めを受け止めるのではなくて、むしろ欲しがるのではなく、今与えられている豊かな恵みを満足して満ち足りることを学び、むしろ欲しがるのではなくて、私たちから与えていく、そんな積極的な受け止め方をする、それが自由への指針である、この十戒への大切な捉え方であるということを2年前お話ししたかと思うんです。神様は私たちに、これしちゃダメ、あれはダメ、ダメ、ダメと押し付けるのではなくて、むしろあなた方が自由な歩みを喜んで祝福にあふれてするために、このような指針を与える。まさに主の祈りで私たちが、御心が天にあるごとく地にもなさせたまえと祈るように、神様の御心を受け止め、その御心をあなた方がこの地で成し遂げていきなさい。ですから天と地が出会う場であると、天と地、神様の御心と私たちの歩みがつながり重なる瞬間であると言われているわけなんです。律法は、十戒は天と地が出会う場所であるということ。そして最後、ここからもう一つのつながりを考えたいと思いますが、まあ、十戒と、そして今の時代を生きる私たちとの関係です。 皆さんご存知でしょうか。この実戒はいつ、イスラエルの民に与えられたか。出発点はどこだったか覚えてますか。出発点は杉越の災いが起こり、そこで民を解放することに許可され、イスラエルの民はエジプトから脱出しました。そして荒野をさまよいながら、シナ半島シナイ山のところにやってきましたけども、そこまでどのくらいの期間がかかったか、ご存知でしょうか。この期間、7週間と呼ばれています。日にちにして50日。エジプトを出発して、杉越の災いから50日後にこの実戒を授かったと言われています。ですからユダヤ人たちはこの律法十戒を授かったその日を記念して、杉越の祭りから50日後、7週間後、その50日目に、五旬節と呼ばれるペンテコステというお祭りを行っています。ペンテコステという言葉を聞くと皆さんの中にも、つながりが見えてこられた方がいるかもしれません。ユダヤ人たちはこの律法を授かった記念日として50日目ペンテコステを、お祝いしていますが、私たちクリスチャンはそのようなお祝いはしておりません。今年は4月1日がイースターでしたから、ペンテコステは5月20日に、なりますが、ペンテコステは教会では聖霊降臨日、聖霊が下ってきた、降りてきた記念日として覚えられています。ここにも聖書箇所が出ていますが、どのような日であったか、使徒の働きに出ていますが、2章の1節から見てみたいと思います。五旬節の日、杉越の祭りから50日目になって、皆が一つのところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。情景はあたかもシナイ山の頂上に煙が満ち、力強い神様の臨在が望んでいったように、その日も激しい突風のような響きと炎、そしてそれぞれが各々の国の言葉で話す異言が起こり、そしてその後ペテロが力強い説教をすることにより人々が悔い改めへと導かれ、そこでイエス・キリストの前に立ち返った人々が集まって教会がスタートする。それがペンテコステ、教会の誕生日であるわけなんです。もう皆さんここでつながったと思いますが、この律法十戒と聖霊にはこのように共通点があるんです。エジプトから脱出してきた民には、山に登っていったモーセを通して神様から律法が与えられ、そして彼らはその律法とともに神の民として神の御心を行い歩んでいったように、杉越の祭りに十字架につけられ、3日目に復活され、そのご弟子たちに現れ、40日後に天に昇っていったイエス様が、杉越の祭りから7週間後、50日目に約束された聖霊が下り、弟子たちに臨み、そこから教会がスタートして いるわけなんです。そして先週もこの聖霊について触れたかと思います。その聖霊がどこにおり、どこに宿るのか、それはもう神殿ではなく、神殿の幕は上から下まで裂かれ、もう神の栄光が覆われる必要がなくなり、私たち一人一人が聖なる霊の宮として、聖霊の宮として宿ってくださり、私たちがその聖霊が下る、宿る、私たちがまさに天と地が出会う場所であると言われているわけなんです。しかし大切なことは、律法を受け止め、そしてその律法を契約の箱にしまい、そして大切に取っておくだけでは、その律法の意味が果たされてはいないわけなんです。与えられた言葉に私たちが受け止め、それを実践していく、それが神の民の務めであり、私たちも聖霊が与えられた私たちは、ただ宮として聖霊を宿すだけではなくて、イエス様は、聖霊を受けたあなた方は、使徒の働き1章8節です。聖霊があなた方の上に臨まれるときに、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります、と言われたように、神様の目的は私たちを使わすということなんです。派遣するということなんです。そのように聖霊を受けた、聖霊を受ける前の弟子たちはどうだったでしょうか。彼らは何をしていいか分からずにエルサレムにとどまっていました。しかしペンテコステの日に聖霊を受けた弟子たちは、もうエルサレムにとどまっているのではなく、そこからユダヤ、サマリア全土、そして地の果てにまで彼らが派遣されていった、散らばっていった、ディアスポラの民として使わされていった、それが教会の歴史なんです。そして彼らが出て行ったところどころで、キリストの証人として、証人として、イエス様がされたように、神を愛し、そして隣人を愛し、神の国を作り上げていく、神の民の担い手として用いられていったわけなんです。まさに弟子たち一人一人のその働きによって、天と地が出会う、その場所が教会を通して作られ広げられていった、これが人の働きの神様の御業であります。そしてイエス・キリストの弟子たちと同様、イエス・キリストを信じ従う私たちも、この神を礼拝するこの場所から、今週も私たち一人一人を神様は使わしておられるということなんです。派遣しておられるということなんです。どこに行ったらいいのか。ですから神様は私たちに聖霊をお与えくださり、そして私たちを導き、私たちが天と地が出会う場所として、私たちが使わされるその場所場所で用いようとされているわけなんです。問題は私たちの方です。私たちがその神の御言葉を受け止め、その御言葉、すなわち神の御心を行うために、私たちを導き、励まし、促す、その聖霊の導きに従い、その御心を行う、すなわち御言葉に生きているかどうかということです。今週も神様は私たちを天と地が出会う場所として、ここからそれぞれの場所に使わされようと願って おられるのです。それは今日帰るそれぞれの家庭かもしれません。夫婦関係という仲かもしれません。子供との関係かもしれません。親、介護、職場、学校、地域、それぞれ神様が使わそうと聖霊が導かれる場所は違うかもしれません。しかし、それぞれ使わされた場所で、あなたが天と地が出会う場所として、その神様の御心を行うものとして、神様が使わしておられるということなのです。ですからこそ私たちは使わされていくこの世の価値観や常識、そして誘惑に振り回されるのではなく、キリストによってあがなわれた民として、神の民、いや私たちは神の家族として、私たちが聖霊の導きの中に、神様の豊かな愛に基づく神の国の価値観、神様の御心を行っていきたいと思います。私たちの交わす会話の中に、私たちが行うちょっとした行動の中に、人々との関わり合いの中に、天と地が出会う場所として私たちが用いられることをお祈りしたいと思います。お祈りいたしましょう。